ですね、まあ今度の新型コロナの問題を見てみますと、いろんな問題点が、まあ、こういったものはですね、原発の事故の時もそうだったんですが、大きな衝撃が来ると実はそのいろんな人たちの本心が現れるっていうかですね、まあ、そういうところがあるわけですが、原発の時に私が一番驚いたのはですね、まあ小さいことだったんですよね。大きなことはいっぱい嘘もあったんで、それはまあ随分指摘したんですが、小さなことだったんですけど、私がびっくりしたのは、一般大衆公衆のですね、被爆限度っていうのが1年1ミリシーベルトって非常に明確に決まってたわけですね。それでまあ事故の時にはどうするかっていういろんな議論がありまして、大体まあ上限を5ミリシーベルトぐらいにするということで、これはまあ内部だったんですけども、外部はですね、原子力発電所を運転するには原子力発電所っていうのは危険なもので被爆の可能性もあるんで、1年1ミリシーベルトにするっていうことで、これはですね、まあ、原子力関係者、まあ、1万人ぐらいはいますけどね、そういった人たちがもう統一してみんなが知ってたことだったんですよね。なんでそれみんなが知ってたかっていうと、原子力をやってる人たちはですね、日頃原子力に接しますんで、放射線の環境下にいるわけですよ。だから専門家としてもちろん勉強するんですが、勉強する以上にですね、自分のミニフィルムバッジとかですね、線量計をつけて、それで例えば放射線の出るところで出入りした時は必ずそれにつけてですね、だいたい自分がどのくらい、だいたいとかきちっと自分がどのくらいの被爆をしたかとか、生涯の被爆の累計とか、そういうのを常に知ってるんですよね。だからその1年1ミリシーベルトっていうのを勉強したわけじゃないんですよ。それから、まあ、原子力の専門家中の専門家はですね、まあ、国の委員会なんかに入りますんで、そこで一般公衆の被爆量っていうのを自分たちで決めるわけですね。まあ、それも1年1ミリシーベルトで決まってたわけですよ。それから国際的にも決まってるんですね。例えば、フランスで取った水ですね、それをこう瓶にペットボトルに詰めて日本に輸出すると、まあ、いうような時はですね、もちろんその日本における被爆限度に水を飲んでも被爆しないということで入らんって感じですけども、それはもう大変だから全世界行ってして1年1ミリシーベルトっていう、まあ、そういう決まりなんですから、これはもう絶対に全員が知ってるんですよ。ところがですね、原発が事故を起こして大量の放射線が外に出てですね、福島の人が1年1ミリシーベルトをもう保持できないということになったわけですね。そしたら突如ですね、そのまあ1万人って言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ中心的な1000人なら1000人という人たちは、私を除いて全部が1年1ミリシーベルトなんていう規定はないよって言い始めたわけですよ。だってね、お役所から出てる書類だって何だって全部書いてあるわけですから、どこを探してもないとかいう人が出てきてですね、でついに週刊新潮が、4ページを割いてですね、あの全国の売れている週刊誌が4ページ割いて1年1ミリシーベルト男武田邦彦ってのを出したわけですよ。それでしかもですね、面白いことにですね、そこに原子力関係者の主力の人のインタビュー記事が載ってるんですよね。まあ短い記事です。私は1年1ミリシーベルト聞いたことないとか、武田はおかしいとか、あれは専門じゃないとかですね、もう山のように出てきたんですね。私はね、非常に奇妙だと思いましたね。それはもちろん理由はわかるんですよ。だって1年1ミリシーベルトだって言ったらですね、福島の人を外に出さなきゃいけないわけですよ。まあだけどソ連はやりましたね。あの共産主義で2400万人も国民を殺したという共産党ですらですね、翌日の朝の10時にキエフから1100台の避難用のバスを出して、でまあ、女性が一番危ないですから、とにかく女性を全部乗せる、まあ、結果的には子供も乗せたんですが、女性と子供を乗せて逃がすということをしたんですよね。まあ、とにかく極力その1年1ミリシーベルトに近いようにしようとしたんですね。それでその後1年5ミリシーベルトを超えそうな地域については特に、まあ、重大に監視したり、日本からも医師団に行きましたよ。あの頃医師団に行った一人が後に福島医大かなんかの副学長官になった100ミリシーベルトまでいいよって言った人が、そのチェルノブイリの派遣団の確か長だったと思うんですけどね。まあ僕なんかもうびっくりして見てたんですよね。 それで武田はおかしいんだって言うんですね。僕だけですからね、一年一味支部って、それはおかしいと思いますよ。それはね、そこまでね、その専門家が嘘つくとは思ってませんからね。ところが今度の新型コロナのマスクではですね、ほとんど同じ現象が起きましたね。まだ新型コロナが流行ってない2020年の2月の時点ではですね、まあ僕がよくよく引用する東京都医師会の2020年の2月13日のステートメントもそうですし、その後に出た小児学会のステートメントもそうでしたけども、マスクをつけると健康に悪いとかっていうことじゃなくてですね、マスクが風邪のようなウイルスを阻止するには役に立たないんだと、ほとんど役に立たないんだってことはですね、毎年毎年流行してたインフルエンザの時に言ってですね、マスクの着用をさせろなんてことはしてなかったんですよ、実は。それがですね、いや、これはまたなかなか面白くて、2020年の2月まではですね、そう思ってみんなが言ってたんですよ。ところがマスコミがですね、テレビがマスクしろマスクしろって言い出して、それを受けて安倍総理大臣がマスクを作って国民に配ったりしましたよ。そこで、まあ、一般の人がですね、ああマスクしたらいいんだとか、マスクしないとみんなに注意されるからとかって思うのはいいですよ。それはまあいいんですけども、専門家がですね、まあ今までマスクしてもしょうがない、マスクしてもしょうがないって意味、あんまり意味がないんだと、まあ、もし意味があるとしたら、実際にウイルスの病気に風邪にかかってて、実際くしゃみとかそれから鼻水なんか出てる人はマスクした方がいいだろうっていうのは言ってたんですね。それはあの、例えばコロナの最初の頃はこうね、あの咳が出るなんて、くしゃみとか咳の時はこうハンカチがいいけど、ハンカチが間に合わなかったらもう自分の腕でもいいから人にこあの飛ばさないようになんて言ってたわけです。それが2020年2月までの統一した見解だったんですね。でもちろんマスクをしますと酸素が少し少なくなりますので、子供なんかはまあ死に至ることもあるわけですね。ですからマスクはあまり健康にいいっていうと良くないわけですよ。抵抗力も減りますしね、肺への酸素の供給が減りますからね。ところがその医者がね、その3月か4月頃に180度転換してマスクしなきゃいけないって言い出したんですよ。言い出した。それで社会現象面白いですね。2020年2月はマスクはあまり意味がないと言ってて、4月か5月にはマスクが必要だって言い出して、本当に医者はそう言い出したんですよ。そして秋口には今度私がですね、マスクっていうのはもともとウイルスの感染を防止には役立たないっていうことなんですよって言うと、武田はおかしい、専門家って医者のこと言ってるんですけど、専門家はマスクをつけろと言っていると、こうなっちゃったんですよね。だからね、専門家の裏切りによって社会常識が変わる。じゃあその専門家はですね、例えば原発の時には1年1ミリシーベルト以上はダメだと、まあ、これにはいろんな理屈があるわけですよ、まあ、かつて1年 0.5 の時もあったし、2ミリシーベルトの時もあったけど、そういう時の奇形児の発生率とか、それからまあ、臓器の痛み方なんていうデータがいっぱいありましたしね、まあ、そういったものがあって、歴史的にだんだんだんだん1年1ミリシーベルトに決まってきた。もちろん国によっては1年3ミリぐらいでいいんじゃないかっていう国もあったし、ドイツのように少しこう神経質で厳しい国もあった、まあ、そういうものを国際的に調整するという意味でも1年1ミリシーベルトだった。それから日本の裁判ではそれを受けてですね、1年5ミリシーベルト以上被爆して白血病がなった場合は、労災に指定していた。そういう全体のことは全部専門家だから知ってるわけですよ。そこで1年1ミリシーベルトが出てきてるってことは、まあ、あの頃僕のことをですね、武田は専門家じゃないのにとか言ってたけど、専門家ってのはそれはもちろん僕よりか知ってるわけですよ。今度のマスクもそうですね、まあ、小児学会はもともと酸素の取り入れ量が減るから子供にはマスクは良くないって言っておりましたしね、ずっとですよ。それからインフルエンザの関係する感染症関係の医者もそう言ってたんですよね。それはあのもちろん物理的にもそうで、ウイルスの大きさは 0.1 ミクロンですし、普通のマスクっていうのはその100倍とか300倍とかいう穴が開いてるわけですから、スースー通っちゃうんです。ただマスクをしてるとですね、人の唾はとりあえずマスクにくっつくんですね。そのまま口に入んないんですけど、マスクの面積っていうのは口の面積に比べたらものすごく広いもんですから、だから口に入らない、直接誰かがくしゃみした時に口つぶってれば入らないんです。ところがマスクしてるとそのマスクにくっつくんですよ、くしゃみとか 咳がですね、それがこう普通水に含んでますから、ウイルスが中で生きてるわけですね。そのウイルスが水が乾燥してくると呼吸によって体内に入るわけですから、マスクっていうのはいわばウイルスの補足剤、とにかくウイルスをこう自分の口の周りに止めとくよという役割を果たしてしまうんですね。そういうことがあって、実際上はダメなんです。ところがね、 NHK がね、なんかスーパーコンピューターかなんか使ってね、そういう湿ってるとかなんとかいうことを全部無視して、マスクの大きさ、穴の大きさ、それからウイルスの大きさも無視して変な計算値をですね出して、あれはだからね、 NHK って受信料を取りながら間違ったことを国民に教える、示す放送局なんですね。考えてみるとあんまり良くないですよね、そういうことやるのが。だけどそういうのをやった。そうすると私なんかがですね、その一応一般的にはマスクっていうのは感染症、風邪みたいな感染症を防げないってことになってますよって言うと、 NHK がやってたって言うんですね。コンピューターでやってたんだ。だからあれは一種の詐欺ですね。だけど私がここで言いたいのはそういうことじゃなくて、専門家が似ているってことです。事故が起こる前は一定のことをずっとみんなが言ってるんです。これ何も考えてないで言ってるのかもしれないですけどね、もしかすると。ところが事故が起こると180度変わると。これが専門家かと思いますね。専門家っていうのは周りのどういう状況があってもですね、それを変えないっていうのが専門家じゃないかと私は思います。